はい、曲の後次のお話をしていきたいと思うんですが、ルータさん、私すごく穏やかに話しているように見えますが、かなりパニクってるんですけど、冷蔵庫が壊れてしまった。でも冷蔵庫って当たり前のように存在をしていたので、しかもその冷蔵庫は2006年製造って書いてあって、つまり20年寄り添ってくれた冷蔵庫なんですけども、それがある日気づかなかったんですけど、冷蔵庫はの部分ですが、冷凍庫はいきなり全て効かなくなってしまった。で、気がついてこう開いた時にアラームならふにゃらってなってて、そしたらどうしたらいいかって、捨てるか、でも溶けかけだったので、その日は夜中までかけて全部を調理をするっていう、なんか使えるものを調理するっていうことになったんですけど、冷蔵庫壊れたら大変ですね。
そうですよね。しかもなんか割と突然壊れますよね、冷蔵庫、冷凍庫って多分。昔なんか小学生ぐらいの時に一回実家の冷蔵庫が突然壊れたことありましたけど。
なんか冷蔵庫普段毎日そこにあるのが当たり前だから、壊れた時に初めて冷蔵庫の偉大さっていうのにこう気がついた時はもう遅しっていう感じで、そういう時アメリカとかで大丈夫でした？冷蔵庫が、あんな巨大な冷蔵庫が壊れたらそれこそ大変だと思います。
壊れた、そういうなんか致命的に壊れたことはなかったような気がしますが、
でもう私は近所の電気屋さんに駆け込んで、しかもその1週間前に外の電灯が壊れたんですね。外の電灯が壊れて、なんか壊れる時って電気製品って同じぐらいにこう家とかこう改造してたりするから、なんかどんどん壊れて いくもんなんですよね、きっと。で1週間前に電灯が切れてしまって、外ので、それはまあ大したことではないけど、帰った時に鍵を開けにくいとか、暗くて、それぐらいで、生活に支障はないけど、すぐにその電気屋さんに行って どうしたらいいですかって言って、ですぐにこう変えてくらはって、すぐにで、数日後には変えてくらはって、それ電子レンジも壊れて、でその時さりげなくパンフレットを置いててくらはったので、今朝も相談して、アメリカではどうしてました？なんか何か電子レンジが壊れたとか。
そうですね、まずアメリカと日本の一つの大きな違いで、アメリカは賃貸の家には冷蔵庫はついてることが多いです。
そうか
家の側の大家さんのものなので、壊れたとだから、それも もちろん良し悪しで、すっごい古いやつだったりとか、壊れたら壊れたで大家さんに連絡をして直してもらわないといけないので時間がかかるとか、そういうのはあるんですけど、でも引っ越しの時にわざわざ冷蔵庫を動かすとか冷蔵庫を買い替えるとか、そういうことは気にしなくていいんですよね。
確かにそうでしたね。でもそのパターンが割と多いんですか、賃貸では。
多分そうですね。
りょうたさんとこう一軒家だったじゃないですか。そういう時も割ともう家具、電気製品とかついてる場合が結構あるんですか。
そうですね、あそこも戸建てに見えますけど1階と2階を切り分けて別の人に貸してたので、そういう一応アパートなんですよね、2世帯入るアパートなんですよね。だから、冷蔵庫はついてました。
日本で来られたらきっと困るんでしょうね。割とその自分で買い替えて出るときはきれいにして出るっていうパターンが結構あるような気がするんですけど。
はい、そうですね。日本の場合は冷蔵庫は自分で入れないといけないことがほとんどですし、場合によってはガス代もついてない時もありますね。
そうですよね、確かにそうでした。だから全部揃えないといけない。もちろん洗濯機もそうですよね。洗濯機はどうですか、アメリカだったら。洗濯機はさすがに自分で。
いや、洗濯機は家の中に置けないことが多いので、アパートの場合はアパート自体にコインランドリー的なものがついてるか、 共用の部分に用意されているかで、それも結局自分では買わないことの方が多いですね。
確かに今思い出しました、私が初めて住んだ時もアーバンのシャンピオンに2階に住んでたけど、1階にそういうコインランドリー的なものがあって、だからおそういう意味で引っ越しどこかちょっとアパートを変えるとかっていう時も助かるといえば助かりますね、うん、壊れた大家さんに言ったらいいってこと
です。そうです、だから日本の引っ越しの方がある意味あの面倒くさいというか考えることが多いといえば多い気はします。
そうで、私があの別件でかなさんにこうメールを書いて、わ大変にちょっと ごめんね今忙しくて、何が忙しいかってあの冷蔵庫壊れたんやっていう風に書いて、そしたらかなさんがでもはるかの賞今から収録ねどうしようというようなことを書いたら、かなさんがこんなエピソードを書いてくる、かなさんのエピソードじゃなくてはるかの賞の話題家電って書いて、日本のウォシュレットに慣れた日本在住のアメリカの方が実家に帰るとお手洗いのクオリティの違いにより便秘になるというショート動画を最近見ましたっていう風に書いてあって、これあるあるですかね。日本であの皆さんこう今のこのラジオ、ポッドキャストどこで聞かれてるかによってトイレをイメージしてください。どんなトイレですか。日本だとウォシュレットが普通、今どうなんだろう。
どうでも最近はもう戸建てでもアパートマンションとかでも建てる時からウォシュレットっていうのが結構増えてきたかもしれないですね。
え、大学とかどうですか。結構大学もウォシュレット行ってきた。
そうですね、数が必要なところ以外はウォシュレットかもしれない
ですね。はるかなショーでは立石さんがウォシュレット派で、もっちゃ早い時期からはるかなショーでウォシュレットがいかに良くて、あのそれが旅行とか行ったらウォシュレットがないと非常に苦痛だという話を早い時期にされていたんですが、実はこの家はあの冷蔵庫電子レンジが壊れる前にウォッシュあのトイレが壊れて、でしかもいろんな放置とかがあって人が集まる時だったので焦ってこう変えたことがあるんですけども、だからあの複数のトイレがあってウォッシュレットのトイレとあの普通の昔のトイレと両方あったりするんですけど、さすがに、しかもあのなんか水槽みたいなのがもう一体型しているのが最近のトイレなんですよね。でそういうのが慣れてたらだいぶ違うのと、水量流す時の水量の流れ方がうまくこうなんか少量でも流れるウォシュレットの新しいの少量でも、ね、ごめんなさい、もしご飯食べたらごめんなさい、でも少量でも流れやすいというようなそういうような進化してる感じが、かなりトイレは進化してるような気がして、そういうのに慣れてしまった、海外から来られた人が、自分の国に戻った時のトイレに唖然として、あのなかなかあの便秘になるっていうあるかもしれませんね。リュウタさん、アメリカでも普通ウォシュレットそんななかった、この間行った時も。
そうですね、まあ高級ホテルとかにはあるのかもしれないですけど、うん、てかまあ多分それ以前にというか、まあ、ウォシュレットだと割とあの暖房便座っていう便座の部分が温まる機能もありますが、それもついてること多分多いですけど、うん、まあそうじゃない昔ながらの洋式トイレっていうのを考えていただけると、別に便座は温かくないわけですよね、うんうん、あの日本だとなんかそこになんかこうタオル地のカバーとかかける工夫とかがあったり しましたけど、かつては、はい、実家とかそうでしたけど、まあ、あのそういうのもあんまりやらないとなると、そこの座るところの快適さもなんか違うみたいなところありますよね。
まあ、総合的に言ってトイレの過ごし方、あの心地よさっていうのは相当な違いがあるかもしれませんね。で日本では割とあの多くにウォシュレットで割と心地座り心地も悪くない、あの年間を通して冷たくないトイレみたいなの が割と一般的になりつつあるのかなと思いますが、そういう意味で日米とかで往復とかして違うなと思われたりすることあります。洗濯機とかも違うのかな、まあ、比べたことなかった。電気製品もそんな冷蔵庫の大きさは違うし、電子レンジも違うかもしれませんね。オーブンも、うん、
そうですね、まあ、洗濯機なんかは賃貸のもともと用意してある洗濯機なんかもう何年使ってるんだっていうようなのが結構多くて、アメリカの家電ってなんか昔のやつのはすごい長持ちする武骨なものが多くて、ウォッシャードライヤーとか、それはまあ洗濯機と乾燥機ですけど、まあ結構、うん、もう80年代からそこにあるんじゃないかみたいなのが結構多かったりするんですが、まあでも最新のとかを買おうとすると、うんね、世界的な電機メーカーのドラム式のとか買えたりするので、うん、普通に戸建ての家を建てて自分で新しいのを買うっていう人はそんなに、そこはそんなに違わないの、
違うがない
か かもしれませんが、アメリカはやっぱり、台所が広いというか、まあ、普通に部屋が広いので、敷地が広いので台所は広めで、そうするとオーブンはだいたいガス台の方についてますね。日本は賃貸だと特にとか集合住宅だと特にオーブンってついてないことが多いですよね。電子レンジと一体型のオーブンレンジみたいなのがだから日本はすごく多いんですけど、あれはやっぱりまあ出力がちょっと弱いので、うん、アメリカの家でよく一般的にやるようなベーキングとかターキー焼いたりとか、そういうのって結構できない、そもそも結構集合住宅だと難しい日本の場合ですね。そういうのはあったりするかもしれません。
アメリカから来られた人がトイレは心地よいけどターキーが焼けない、まあ、ターキーそのものがそんなに売ってないかもしれないけれど、ターキーの代わりに鶏の丸焼けをしようと思っても簡単ではないかもしれないですね。今も電子レンジ、電子オーブンはいろいろあるけれど、うん、
そうですね。でも今やっぱりガスに比べると出力弱いですし、うん、火加減違うので、まあちょっと難しいですよね。
でも電子レンジは使うもんですか、アメリカでも。
電子レンジはそうですね、電子レンジはよくあります。さっき言ったように賃貸についてくるものの一つとして電子レンジもついてくる時もありますね。
ああ、いや考えてみなかったけど、そういう電気製品、まあ、台所の仕組みだけじゃなくてそこにある製品の買い方とか、それまあ買い物の仕方も違ってくると思うけど、そういうのの比較ってあんまりしたことがなかったので、どこにいてもそこが当たり前と思ってるから、またそんな話もしてみてもいいかもしれないね。何をこう保存するかとかっていうのも違うと思うんで、だいたい1個とは限らないんですよね。冷蔵庫、冷凍庫だけの場合も別にある場合もありますよね、アメリカだったら。長く
そうですね、そうですね、割とまとめて買い物をして、特に冷凍食品なんかは1ヶ月に一遍とか数ヶ月に一遍とかまとめて買うような人もいます、うん、そうすると、まあ、独立した冷凍庫っていうのがあったりとか、まあ、戸建てのうちだとそういうのをガレージとかキッチン以外のところに置いたりすることもできるので、
うん、
まあ、そういうふうにすごいでっかい冷凍庫のある家とかもあったりしますね。
ガレージ大きいですよね。そのガレージ自体にいろんなものがぶら下がっていたりして、DIY のいろんなこう道具とかもぶら下がっていたりとかするし、あ、もうそういうの考え始めたら話題が尽きないので、ちょっとここで曲を入れていきたいと思います。ずっとそう